どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市みな
です。はい、お願いします。
前、ちょっと海外行ったっていう話してたと思うんですけれども、はい、またちょっと行ってきまして、海外。カナダ行ったんですよ。
カナダ。寒いっすよ、今の時期。
まあね、それでもちゃんと目的があって行ったんですよ、カナダ。うん、
何しに。
カナダって言ったらですね、
うん、
雪男がいるというふうに言われておりまして、
はい、イエティ、
ブリティッシュコロンビア州っていうところで、目撃情報がね、2014年にあったりとかしてるんですよ。
最近だ。
で、山の中にいるってことなんで、
うん、
まあ、やっぱ見つけに行くしかないなってことで行ったんですよね。
うん、
したら、いまして。はい。で、いたんですけど、
うん、
結構、凶暴で、
まあそりゃそうでしょう。
ちょっと襲ってきたんですよね。
うん、
だからちょっともう殺そうかなと思って、殺したろかなって思ったんですよ。
襲ってきたから、
はい、
まあまあ自分の身の危険があったらね。
そうそうそう。でもそしたらその現地の人に止められて、
うん、
お前が捕まるぞって言われたんですよ。
どうして？
なんかよくわかんないんですけど、
うん、
雪男を殺してはならないっていう法律が、うん、カナダはあるそうで。
そうなんですか。
それで僕ちょっと捕まる寸前にね、まあ、止めていただいたんですけれども。
いるかどうかわからないもののための法律があるんだ。
いや、まあ、いますからね。
いや、
いましたから、雪男。
多分なんかの見間違いだと思うんですけど。
あ、そうっすか。
あ、そうっすか。ちょっと待ってくれよ。
はい。
海外なんか、もう地形とかしか行ったことねえだろ。韓国とか台湾とか、なんか、
カナダなんてもう近いですけど、
ね。大学、女子大学生が行くようなとこしか行かないんだから。カナダなんか行くわけねえだろ、あなたが。嘘つけ。何の話しとんねん、これ。
行かないっすね。
行かないでしょ。
寒いんで。
何の話ですか、じゃあ、これは。
これは世界にある、珍法律の一つで、
うん、
カナダは雪男を殺してはならないっていうのが。
そんなんがあるんだ。
あれらしいっすね。
うん。
神聖なものらしいっすよ。
あ、雪男が
原住民とかの人たちからすると
、
まあ、それを守るってことなんでしょう
か。そうか、守ってくれるっていうものを逆に法律で守ろうみたいな。
はい、
そうですか。面白いですね。
すごい国ですよ。
はい、わかりました、はい、それではいきます。オカルト27。
はい、
はい、この企画は最近のですね、ニュースをやつき早に紹介していくという企画ですけれども、
はいはい、
僕NBA に行ったって言ったじゃないですか。見にね、ニューヨーク。
行きましたっけ、
はい、ニックスね、
うん。
見に行きましたけれども、その NBA の業界でですね、
うん、
かなりあることが問題視されているんですよ。
ほう。
それがですね、NBA 歴2年目の新人がいるんです。
うん。
それがですね、ビクター・ウェンバンマヤってやつ。
はい、知らない。
がいるんですよ。ウェンバンヤマか。うん、ビクター・ウェンバンヤマ。これは2年目の、スパーズに所属している選手なんですね。
うん、まだルーキーだ。
そうです。で、岸本さん知らないって言ったじゃないですか。
うん。
NBA ファンからしたら 100% 知ってる選手なんです。
うん。
というのも、宇宙人とかっていうあだ名がついてるんです。ニックネーム。エイリアンか。
エイリアン。
エイリアンっていうあだ名がついている。
うん。
これね、レブロンに名付けられたんですよ。
ほう。
もう、人間じゃねえと、彼は。というのも、1年目から、NBA の全選手の中でブロックでキングになってるんですよ。1年目ですよ。
へ、
そして、どういう選手かっていうのを紹介したいんですけど、
うん、
身長は当然、まあ2メートルを超えていて、2メートル20ぐらいあったかな。
あ、だいぶでかい、
ね。だいぶでかいんですよ。うん、そして、新人からの、まあ、平均的キャリアのスタッツって言うんですけど、
うん、
まあ、その、自分がどんなことをしてきたかってことね。
うん、
それが、シャキール・オニールと比べても、伝説の選手ね。
うん、
デビューからの、
うん。
ブロック数超えてるんですよ。
すでに。
うん。オニールの、いや、すでにっていうか、その、新人の時のね。
うん。
うん。オニールを超えているし、
うん、
スリーポイント。
うん。
ステフィン・カリーより上です。デビューからのね。
打ってんだ。
うん、デビューからの。
うん。
ですよ。ということで、これから怪我なくいけば、
うん、
確実に伝説の選手になるっていうことで、エイリアンっていう風にレブロンに言われているんですね。
まあ、レブロンは認めたってことね。だから
そうですね。うん、まあ、 なんせ、今年のオールスターで初めて選ばれたのか、2年目にして。
うん、
すごい選手ですよ。レブロンも2年目だったかな、うん、選ばれたのは。まあ、すごい選手なんですよ。
うん、
ただ、この選手が、ちょっと、今、ある問題で悩んでいるんですね。
何？
スパーズで活躍するビクター・ウェンバンヤマ。
うん、
ですね、ある少年がいたんです。
うん、
少年がですね、ユニフォームをですね、交換しようって言ってくるんですね。
うん、
試合の時にね。
はいはい。
それは12月27日の、まあ、ネッツ戦の後ですね。
うん。最近じゃ。
そうです。少年にファンに送るんですよ。そして、小さなファンが自分の着ていたユニフォームを、まあ、これ、ウェンビーって言われてるんですけど、ニックネームね、うん。ウェンビーに渡すと。だから、ユニフォームを交換したんですよね。
うん。
自分の渡し、少年も自分の着ていたユニフォームをウェンビーに渡すっていう。
うん。
普通やったらば、まあ、渡されてそれでしまいなんですけれども、交換までしたっていうのなんですよ。
うんうん、
で、そのプレゼントをしてもらったっていうのの、その写真まで上がってるんですね。
うん、
その、すごく嬉しいことだったよっていうことで、それがこれなんですよ。うん、ちっちゃい子がね。
あ、子供と一緒にね。
まあ、横にね、うん、2メートル20の男。
見切れてるけどな。
いますけれども。
うん、
ね、ここで、ただある事件が起きたんです。
うん、
これ、何やと思います？
俺ちょっと分かったかも。
あれ何ですか？
その写真合成でしょ、
うん、いやじゃあちゃんと撮ってます。
もうあのそんなサイズの人間いるわけない。
ごめんなさい、今言いました答え。
え、
なぜ続けるんですか？私は違うと言ったんですよ、うん、その後にまた肉付けされても詳細いらないですよ。だって
その、うん、その話自体がもう嘘ってことでしょ。
ウェンビーいないってこと？
あの子供がいない。
いるいるいるいる。
子供は作った。
いい、違うよ。
ストーリーを勝手に仕立て上げた。
待って待って待って、一回止まってくれ、
うん、
僕違うって言ったんです。
はいはい、うん、
ウェンバンヤマね、これ、
はい、
あの最初はね、心温まるユニフォーム交換だってことでかなり話題になったんですよ、
うん、
NBA ファンの中でね、うん、ただこの後です。
やらせだ。
違います。黙ってください。オークションサイトゴールディンに出品されてます。
ああ、
辛くないですか？
ね、どっちが出したの？
少年。
子供がってことでしょ？
少年。
うん。
それそうでしょ？ウェンビー出すかい？
いや、違う、あの、
親が。
親がとか。
いや、でも親でしょ
う。
うん。子供はオークションサイトなんか知らんはずですから、
うん、
ゴールディンというオークションサイト、アメリカのね、
はいはい、
そこにユニフォームが出品されるんですよ。
うん。
スタート価格、
うん、
155万円。
あ、そんなもんなんだ、でも逆に。
ユニフォームですからね、
言
ってね。はい。で、2024年12月27日、
うん、
ウェンバンヤマが試合できたユニフォームを試合後に少年ファンと交換。写真とマッチしたスパーズのシティエディションユニフォームチームトップの19得点7リバウンド4アシスト6ブロッグ、スポーツインベスターズとの説明を添えられていると。
うんうん、
ここまでやっぱり詳細きっちり書かれているということはやはり親なんでしょうね、
まあ、うんうん、
でまあ家中のウェンバンヤマですよ、
うん、
X やってますから、
うん、
でそのこういった事態に陥ってますよっていうのがニュースで報じられた後ですよ、
うん、
ウェンバンヤマは X でオークションに出されたユニフォームを紹介する投稿を引用して、
うん、
号泣のアイコン、なんか黄色い顔が泣くみたいな。
悲しいみたいな。
うん、そうそう、うん。号泣のアイコンで悲しみを表現した。
うん。
話なんですよね。
なるほど。
実際に選手とユニフォーム交換して SNS に話題になったにもかかわらず出品されるという異例の事態だよ。っていうこと。
これはでも、あれっすね、うん。子供がやばいかもね。
どういうこと？
だって顔も出ちゃってるわけじゃん。
ああ、まあね、出てるね。
言われるでしょ、それ。
まあね。しかもこのウェンビーってもう今めちゃくちゃ人気なんですよ。
うん。
当然ね。その、千代さん NBA 好きですから分かると思いますけど、やっぱ1年目から、NBA の中で1番取るって、3.6 とか 3.8 ブロックなんですよ。
平均がね。
すごくない？
すごいすごい。
化け物なんですよ、本当に。ただ、NBA ファンからすると、センターなんですよね、彼、
うん。
センターでスリーポイント打ったりだとか、
うん、
センターで、 結構その、なんていうんですか、細い体だから、うん、バーンと当たり負けて、コロンボアクションをして、フリースローを取るみたいな、とかファールを取るみたいな、なんかそういう行為があんまり好きじゃない人もいるんですけど、うん、でも、多く、大多数はもうむっちゃファン。
まあ、だって、結果出てんだからね。は
い、そうです、そうです。うん、その、スタートのユニフォーム交換でっていうので。
だから、まだ早いよね。うん、出すタイミング。
だもうちょっと経ってから。
もっとスターになってから出したいのにって
思う。今、オールスターで選ばれてるんですよ、
うん。
で、2月の頭ぐらいにオールスターが行われるんですね。
うん。
うん、これ西と東のね、カンファレンスっていうので選ばれた選手たちが、うん、そこで出すのが一番じゃないかなと俺は思うの。
うん。
まあ、儲けるんだったらね。それか、このスパーズが優勝争いをして、いい結果残した時とかね。
とか、うん、なんか MVP 取った時とかさ。
ああ、そうね。
あるじゃん。
うん。
ちょっとだから、あまり賢くないね。出すにしても。
まあ、今年は多分 MVP はちょっと無理かな。
うん。
うん、今年はね、多分まあ来年再来年と。いや、いいんですよ、そんな。
ちょっと。
まず、
もうちょい考えた方がいい。
オークションをするなって言ってくださいよ。
オークションは、うん、まあ、別に法律で禁止されてないからさ。
そうですけどね。いや、でも普通にモラルとしてね。多分今年の、MVP は、このままいきゃ、うん、シェイ・ギルジャス・アレキサンダーっていう男ですね。彼は、平均 32.5 得点入れてるんで、今。
うんうん。
化け物なんですよ、彼も。
まあ、でも、気持ちわからんくもないけどね。
売りたいっていうの？
いや、ウェンビーの方。俺のサインした、キーホルダーが、メルカリに出てましたんで、ああって思いましたよね、やっぱ。
いや、わかりますよ、うん。
買い取ってやろうかなって思いました
よ。そうですよ。俺もね、ある方のサインをしたときに、うん、名前いりませんって言われたの。
うん、
色紙と本だったの、
うん。
色紙を持ってきてね、どっちにも入れてくださいって言われて、
は
い、で色紙持ってくるから、お名前はって言ったら、お名前いりませんって言ったの。
うん、
だから、あれこれ転売するんちゃうかと思って、うん、まあ、ジョークでね、うん、転売すんでしょって言ったら、いや、しませんよって言ったから、
うん、
本当ですかって言ってサイン書きながら、これ怪しいなと思って、
うん、
色紙の端にちょんって印入れたの、
はいはいはい、
転売されてたわ売れてねえの
まあまあ、まあ、俺はずっといいねつけて、うん、監視してる。
うわすごえ今の話それ
最近だって。
あ本当ですか。僕結構前の話だけど
やべえなと思って。
ああそうですか。まあそんな話もあるということですからね、
うん、
ちょっと転売するのはまあまあ法律違反ではないんだけれども、
うん、
ちょっとまあ売られた側の気持ちとか
はい、
モラルね。あと、チケットの転売とかほんまあかんからね。
そうな
ん。いや、ああいうのよくないし。むちゃむちゃ高値で売ったりとかさ。
普通の話、それ。
よくないと思う。よくないし、あんなもんね。
いや、それ
ちゃんと立つからね、あれね。
もうほぼでもできなくなってきてるからね、今。
まあでも、未だにやってる人いますから、うん。僕らのチケットでもやってる人いますから。
あ、できてんの？
ああ、ちょっと。
やってんだ。
ちょっとなって思いますよね。だから、チケットまず手に入れて、
うん、
それを相手に譲渡してお金をもらうみたいな感じね。うん、そんなもんダメです
よ、
ね。
それはもうじゃあ見つけたら報告いただいたら。
いや、本当です
よ。そいつはもう、火だるまにしますから。
ちょ。まず一からやっていかね。その、処刑するじゃなくて、
うん、
まずは、
死刑です。
リストに入れる。え？死刑で火あぶり？
火あぶ
り。協力者がいるね。
それそうです。
いや、ダメよ、そんなのは。
みんなでやりましょう。
俺のおらんとこでやってくれよ。怖すぎるわ、見たくないから。
タイヤ首にかけて燃やしましょう。
じっくりらしいからね、
うん、
言ってましたけどね、さくらさんが。どうでもいい、そんなことはね、
はい。
続いていきます。続いて、ニュージーランドで山に人格権を認める法案が可決。っていう、
うん
うん。はい。ニュージーランドなんですけど、はい、まあ、いろいろなね、まあ、信仰ありますけど、ニュージーランドで、今年の1月30日、2日前ですね、
うん。
山が人間と同じ法的権利を持つことが、長年の交渉の末、法律として認められる。ということを BBC ニュースが報じています。
うん、
はい、ニュージーランドの議会はですね、この日、タラナキマウンガ。まあ、これ、うん、タラナキ山のですね、集団救済法案を可決。
うん、
この、タラナキ山の名前が法律で定められるとともに、
うん、
周辺の山や土地が保護されることになった、
うん。
また、山などの自然は祖先であり、生き物だという先住民マオリの世界観が認められるという
、うん。
だから山は、 木を買ったりとかせずに生き物なんだっていうことですよね、うん、ゴミ捨てたりするなよと、うん、でこれにより多良泣山は事実上独立した存在、うん、今後は地元の、まあ部族でイウィと政府の代表が共同管理するという、
うん、
この取り決めは、多良泣地域のマオリが植民地時代に受けた、土地の没収不当な行為への保障を目的としている、
ね、
タラナキ山はこれまで18世紀のイギリスの探検家ジェームズ・クックが名付けたエグモント山が公式名とされていたが、うん、今後はタラナキマウンガ、ね、これはあの、うん、先に住んでいた民族たちが呼んでいた山、う
ん、名前なんだ、
そっちが公式となる、
うん、
周囲の国立公園もマオリの呼び名が名称となる、
うん、
だからイギリスの方々がつけたような名前ではなく、もともとつけられていた名前が正しくなると、
うん、
政府の交渉責任者のポール・ゴールドスミス氏はですね、
うん、
私たちは過去の過ちが引き起こした傷を認めなければならない、
うん、
そうすることで来年、あ、違う、そうすることで未来に目を向け、イウィ、まあ、これ民族ね、うん、自分たちの願望と機会を実現することを支援することができると述べる、
うんうん、
ニュージーランド西海岸に住む8つのタラナキの民族の一つに属するタラナキイウィにとってはタラナキ山は聖なる存在、
うん、
だからこそまあ別の国がつけた名前のまま通っているっていうのはやっぱり良くないし、ということで、うん、人格権というもので、タラナキ山を守るという風になったらしいですね。
なんかよくわかんないけどやり方としては、
ね、山に人格権、
うん
うん、普通に法律で守るとかはなんかあれなんですかね、難しいけど、
ね、その原住民系の人たちとかにこう力を与えるみたいなことはダメなんだろう ね、
まあ祖先と考えられてるんで、このタラナキ山っていうのが、だから多分人として扱ってるって意味なのかな、これ人格権を認めるって、
なんかよりなんかややこしくなりそうだけどね、後
々、まあね、それを利用してとかね、
うん、
なんかありそうな感
じ、人権あるならこうじゃないかとかなりそうだ
よね。そうそうそうそうね。
ちょっと分からないですね。
分からないですけどね。もしかして選挙権もあんのかな。
選挙権はあってもまあね、投票いけないでしょうけどね。
いやいや、あのパソコンでね。
いやいや、パソコンも使えないですからね。
誰かが
山なんで。
誰かを押している人が、うん、ふーっと多良泣山の票がまだ入れられてないなつって枝を使ってちょんちょんってやるかもしれないですよね、うんう
ん、
まあ、そんなこと
ちょっと分かんないですけど、
まあ分からないですけれども、はい、そのようなことがありましたと、
うん、
いうことですね、
はい、
あとですね、私事になるんですけれども、うん、昨日ですね、うん、ある会に参加してきました。
会、
はい、はい、あるですね、社長がですね、
うん、
ちょっと行かない一緒にということで、
うん、
ある会にね行ってきたんです。
社長の知り合いなんているんだ。
います、います、うん、それは僕だってもう18年やってますから、この業界ね。
うん、別に社長の知り合う会ではないけどな、この業界。
いや、合いますよ、結構合うじゃないですか、うん、制作会社の社長とかね、この業界の社長ね、うん、あ、この業界の社長です、だから、
はいはいはい、
うん、で社長に連れられですね、行かないかということで、
うん、
その会というのが、
うん、
伊勢丹なんですよ。
あ、ほうほうほう、うん、
伊勢丹の丹精会っていう会なんですね。
丹精会、
俺聞いたことなくてさ、
ほう、
うん、
知らん。
丹精会っていう会なんですよ、
うん、
でそれっていうのが年間その伊勢丹で300万円以上を使った人間でないと、
うん、
その丹精会には入れないんですよ。
年間300万、
そう、でも結構な額よ、年間300万って
年収ぐらいだよ、だって、
うん、そうですよ。でそれで、うん、そのチケットが送られてくるんですよね、
うん、
家に、
うん、
でそれでもって自分と自分の知り合い4名までなら参加できますよっていうから、
うん、
それでじゃあどうって言われて、僕はその社長に連れられて、うん、新宿の伊勢丹、
はい、
丹精会、
はい、
行ってきましたよ、
うん、
でその会は一般の方入れないんですよ、
うん、
そのチケット持ってないと入れないの。
うん、まあそうだろうね、うん、
そうなんですよ、うん、で、僕らはですね、地下鉄からいつもね伊勢丹入るんで、あの新宿三丁目の、
うん
うん、あそこから入ろうと思って入るとシャッター閉まってんの全部ね。でそこにごった返してる人たちがいて、あれ今日伊勢丹やってねえんだみたいな、
うん、
シャッター閉まってるから、
うん、
なんかこの反省会ってなんやみたいな、
うん、
なんですよ。というのもこういう風に あの、シャッターがあって、ほら、本館面図館は本日休業、男性がやってますよっていう風にやってるんです。
う
ん、で、休業って見せてるんだけど、上に行くと男性会ってやって、また人がごった返してる、写真撮ったりとかね。うん、分かってない人は全く分かってないんですよ。僕も知らなかったし、男性会
なんて。まあ、なんで休みなんだろうぐらいよね。
で、地上に出るんです、
うん。
で、伊勢丹のメインの門あるじゃないですか。
うんうん、
入り口ね、うん。あそこに行くとこういう風に、ほら、男性会っていう風に。はい。
はい。
こういう風にパネルがありました。赤と青の花を頭につけてる女性のね、
うん。
うん。なんかボードがありましたけれども。
ビップっぽいやつだ。
うん、そうです。で、まあ、そうそう、VIP です。確かにね、お金払って。うん、で、その社長と、うん、チケットを見せて中に入るわけですよ。
うん。
そしたらあのね、要はお金持ち、
うん、
300万以上使ってるお金持ちとその知り合いしかいないから、
うん、
そもそも人数が少ないんだよ、いつもの下に比べたらと。来場客数がね、当然
そうだろう、
絞られてるから、うん、だから好きなものを買えるし、うん、あといつも伊勢丹の7階はご飯屋があるんだけれども、そこも並ばず入れるはずだよと。
あ、なるほどね。
いつもあそこすごいんで列が、
はいはいはい、
うん、だから一緒に行こうじゃないか、その日の限定品とかもあるんだよっていうから、
うんうん、
まあ言うても俺ちょっと購入するものないけどなぁと思いながら社長に連れられ中に入りますよ、うん。中入ったらばこんな感じで少ないです、やっぱり。
うん、まあまあ。
ね。
いつもよりかは明らかに少ない、ね。
で、こういう風に、男性会みたいなね。ごめんなさい、写真わかんない人はね。
うんうん、まあなんか花がこう、ね。そうそうそう。
でも調べたら出てきますから。で、男性会という風に X で調べるとやっぱ芸能人の方も結構来てらっしゃる。その中で、うわ、これはって思ったのがあって、男性会やなーって思ったのが、
うん、
ダッサイムーン。宇宙で作られた、醸造酒っていうの、
うん、
うん。っていうものなんですよ。
うん。
これがどういうものかっていうと、そのままなんですよ。ダッサイを、人類初の宇宙で醸造した、日本酒を世界で一杯だけ販売しますっていうので、
ほう、
こういう風に、
うん、
後ろになんか物々しい機械でもってこう脱菜で値段見てこれ、100ml、
うん、
1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億っすよ、100ミリ、
1億1000万のお酒、うん、
税込みですから、だから1億円、100ミリ、
ほう、バカにしてんのか、俺、
やばくない、うん、
それをだから世界にもそのないから、うん、そういう値段ってことだよね。
そうそうそう、
世界にもないような貴重なものだから。
そうです。醸造してるところがないので、はいはい、宇宙でしてるからっていうことでこういう値段で売ってたりとか。
味知りたいけどな。
え？
味。
いや、変わんないでしょ。
いや、だから。
わかんないもん、あと。
なあ、そんな違い出るのかと思うけどな。
そんなことはない。まあ多分普通に価値だと思いますよ。
うん。うん、まあまあそのね。ブランドよね。
っていう、うん。そうそうそうそう。で、この日はやっぱ人数も少ないから、
うん、
あのパリコレみたいな感じで、
うん、
モデルさんが要はその服を着ながらガーッと歩いたりだとか、ね、
うん、
とか、あと普通に地下1階ですね、あのフードコートみたいなのがあるんですよ。
うん、
そこでテーブルマジックをしに来たりとか、マジシャンが。
なんか逆にしょぼくないか。
そんなことはないでしょ。
チープになんないか、
そのマジシャン、普通な賞取ってますから。
うん、あ、そうなんだ。
世界一
の内容がじゃあすごいんだ。
素晴らしいんですよ、うん。っていうのがあったりとか、もう結構すごいんですね。
は、
う、
い、
ん。で、やっぱそのね、今までの伊勢丹やとね、
うん、
普通に入れる日やと、入った時に、
うん、
なんて言うんでしょうね、金持ちっぽく見えるけど、ほんまにこの人買うんかって思ったりとかするじゃない。
まあ思うね。
皆さん見ててね。うん、でもこの人たちは300万円を使ってる人間やから、確率に使ってるのよ。
まあまあ普通に考えたらね。
だから付き添いじゃない限り確実に金持ちなの。うんうん、だからかな、
うん、
子供がすごいのよ。
子供？
子供が、うん。この300万以上使っていると普段からですけど、お休みどころとしてラウンジが使えるんですね。
うん、
これはきちっとそのプレミアムみたいな、
うん、
その自分、プラチナやったかな、自分のその会員のネットで見れるそのアカウントがあるんですね、うん、自分の。で、それでもって確認しないと中入れないんですよ。
うん、
なのにそのちっちゃい子が、ラウンジ行こう。ラウンジ。ラウンジ行こうよ、ラウンジ。っていうの、う
ん。子供は入れんだ。
だからその付き添いで。
付き添いになるんだ。
から、それでラウンジ行こうっていうのよ。
うん。
普段から言ってんのかな、この子って思ったとかね。
バカになるよ。
いや、いいんですよ。
ただのバカになる。
ラウンジ行こうっていうのがあって、
うん、
ちょっとって思っちゃうみたいなのがあったんです。
ラウンジなんて言葉は、もう二十歳過ぎてからでいい、うん、覚えんの。
まあまあ確かにね、うん、ラウンジなんて言葉俺ほんまここ数年やで使い出したん。
そうよ、
ほんまにね、
必要ないんだから、うん、人生にラウンジなんて言葉、
ラウンジ行こうパパママラウンジ行こうラウンジって言ってましたからね、うん、ちょっとえって思ったりとかする。でもみんなもう綺麗な格好よ、
まあ、それそうだろうけど、
ちょっと汚い格好で来てもうたなみたいな、いつもの格好で来たからね、うん、ちゃんと、もうスーツばっかなのよ。
買ったらいいじゃんそこで。
いや買わないよ、高えもの。
いやいや
手出ないですよあんなの。ほんで あれですよ、ほんま多分もう大金持ちみたいなのが前から出てきて、
うん、
結構年配ですよ、
うん、
そしたら伊勢丹の中でね、
うん、
伊勢丹の中に来てんのに男性会に、
うん、
なのに伊勢丹よりいつも上の、ところで買うてますから私らっていうの言葉で言うんですよ。例えば、
うんうん、
まあ伊勢丹もいいけれども、うちのお父さんはもっといいところで買ってるからね、お父さんっていうのを大声で言ったりとか、うん、マウント取ってんの、
はいはい、
ここに来るんやったら、まあ、そんな別に言わない
まだこのレベルかっていう感じ、ね、
そう、そんな感じだった、
はいはい、
なんでお父さんもあーもう言わなくていいよーつってみたいな。
実際でもさ、マジの金持ちなんてさ、うん、1買い物で300万ぐらい使っちゃうと思うからね。
まあそうね、確かにね、一発でね、
うん、
あとはね、ある、ブランド品の前で、ドカッと座ってる兄ちゃんがいてね。
うん、
もう金持ちっぽいのよ。
うん、
またなんかもう、
まあまあまあ、なんかで。
つけてるもんもすごいし、
はいはい、
儲かってんのよね。で、そこにスタッフさんがもう5、6人ゾロゾロいて、うん、いや、本当にありがとうございますって言って、サングラスバッチンでっかいつけてんのよ、
うん。
いや、ありがとうね、いつも本当に。お世話なってるよ、本当。いや、俺なんかにこんな5、6人なんかつかなくていいよって大声で言ってんのよ、
うん、
気持ちいいんでしょうね。
まあまあまあ、
そういうのね、
恥ずかしいな、
うん、人間だなこいつらって思って僕もねなんか金持ち言うてもなんか変わらんなと普通に。
まあまあまあ、うん、それはね、あの承認欲求高められるってことですよ。
なんか嫌なもん見ちゃったなと思いながら、
うん、
地下の1階にね、
うん、
粗品の受け渡しがあったから。
ああ、くれんだ、なんか。
そうです、そうです、うん。なんか入ったら、なんかね、恋するチョコみたいな。
うん。
うん。なんかすごいね、ある外国人が作った、パティシェさんが作ったすごいお菓子がもらえるということで、
はいはい、
まあ行くんです。で、行ったら、林さん？声かけられて。
うん。
え？ってふっと振り向いたら、まあある、本当に、気品がある男女がいまして、もう男性の方は、
うん、
中山一郎さんみたいなヒゲ蓄えてて、
うん、
あーどうもいつもねうちの妻が見てるんですよって言ってくれて、
うん、
でその奥さんもいや本当いつも見て毎日見てますよ、
うん、
写真とかっていいですかって言われて、
うん、
写真をパシャッと撮ってありがとうございます、いやこちら女そんなありがとうございます、うん、って言ったらありがとう本当にありがとうねって言われて、いやいやありがとうございますっていうのがあって、
うん、
これが何回かあったの、
ど
うやら、
うん、
金持ちにファン多いぞ
なんで気品あるやつらが気品ないやつに写真頼むんだよ
びっくりするわ。でもほらだってお金持ちも動物に行くから
まあまあまあ、まあ、
そうですよ別に俺みたいな仲いいんでしょ。
てか見てて俺の中でだけど、うん、YouTube とか見てんだってちょっと思うわ。
あお金持ちが、うん、いや見てるみたいよ。
見るんだね、
うん、
なんか
だってその後7階で、ご飯食べようと思ったら、
うん、
結構こうさなんだかんだ人いてさ、
まあまあまあ言ってもね、うん、そ300万ならまあまあいると思うよ。
待ち時間30分ぐらいやったのよ全部ね、うんうん、なんやこれ入れんやないかと思って入ろうと思ったらとんかつ屋で書いてたの、
うん、
金持ちとんかつ食わんかと思って、
うん
うん、それでとんかつ食べようって
そんなこともないんじゃないの
思って座ってたら、
うんうん、
前の金持ちほんまむちゃむちゃ金持ちっぽい女性もこっちをチラチラ見てるのよ、
うん、
あいさんじゃないみたいな、うん、言うてて聞こえてて、
うん、
多いぞ金持ちにファン驚いちった。ほんと。いつも伊勢丹とか、てかあの辺り歩くんですけど、
うん、
全く声かけられないの、
うん。
その金持ちの男性会でだけ声かけられんのよ。
まあ目立ってないんじゃない？
聞かないから。やかましいわ黙っとけ。があったりとかね。
必要以上に。
いや、これすごいな、男性会っつって、
へ
まあちょっとね、楽しい。
じゃあもうさ、
うん、
スポンサー探してきないもん。
そこで
男性会で。
男性会で。
うん、
で、今年は今日もやってますからね、あったら。
うんその伊勢丹に300万出すぐらいなら、
うん、
こっちに500万出した方が得だと思うよ。
ちょっと増えてない分かんないけれどもね、まあ、でもお金も超いいみたいねと思って、最後になんですけど、
うん、
この僕連れてってくれた社長っていうのが、
うん、
うちの奥さんなんですよね 年300万使ってんのよ。これ理由があって、多分今年しか行けないんですよ。
あ、そうなんですか。
あのね、
毎年
指輪を新調したんです。
ああ、なんだっけ、うん、いや、買ってたね、なんか。
そう。あの、普段から、
ブチ切れながら。
そう、指輪をずーっと使ってたから、曲がっちゃったんですよ、いろんなところぶつけてね。
うん。
だそれを、綺麗に、その丸に直してくださいって言ったら、これ直せませんって言われたの。
うん、
この、こんな曲がりようじゃ。
うん、
だから、二人で、ちょっと新しいの買おうかって言って、うん、その指輪代金っていうのと、
うん、
あと、プレゼントを毎回そこで買うのよ。
はいはい、伊勢さんでね。
そう、岸本さんの包丁に関してもそうだし、
うん、
八井さんの服とか、桂先生のジャンバー、上着とかね、うん、あれも全部そこで買うから、うん、なんだかんだ積み重なって、
うん、
結果300万だったんです。まあ、指輪がでもかなり大きいですね。まあ、
年間で300だからね。
うん、2人分っていうか、2人分で、うん、300万なんで、指輪も含め。だから多分今年しか行けないんですよ。うん、
いやいや、行けますよ。
指輪また買わなあかんやん。
また使えばいいじゃない
ですか。いや、使えないよ。そんな簡単に。300万ですよ。使えるわけないから。
いやいや、月にだから30万ずつぐらいでしょ。
そうそう。
いけるいける。
いや、あなたが行きなさいよ。
なんか、入んない。
いや、あなたが行きなさいよ、じゃ
あ。いや、俺、反省会、あれで行くよ。
何？
誰か連れてってもら
う。それだったら、
そんだけいっぱいいるなら。
それだったら、いやいや、言ったじゃん、だから。
うん。
一緒に行くって。
いやいや、もう、だから時間合わないから。
って言いましたけど、時間合わなかったらあれですけど、うん、今日もやってますから。
あ、え、そんなにやってんの？ずっと。
いや、それがね、1日目だけが VIP。
あ、そうなんだ。
限定品とかもあるのよ。
ええー。
ただ、2日目からは限定品がなくなって、一般の人も入れる、参加できる。
へえ。
男性会。だから今日行ってください、一般人は。
いやいや、
今日行ってください。
むかつくな。
一般人のあなたは、今日行ってください、男性会。僕らの VIP は行ったんで、夫婦で。
うん。
っていうね、まあまあまあ、ちょっとあんまり僕知らなかった。この18年東京おったけど、伊勢丹もちょこちょこ行くのに、
うん、
男性会っていうのがあるの知らなくって、
うん、
ちょっと面白い体験できたなっていうな、あと金持ちに人気あるんや、我々っていうね。まあ
まあまあ、それは良かった
です。そう、そういうのも知られて良かったなと思った、うん、まあ、出来事でした。はい、以上です。ありがとうございました。